TBS Podcast。はい、ということでまずはですね、はい、番組冒頭でもお知らせいたしましたね、アダムバイ GMO でね、はい、配布しました NFT、 我々の NFT デジタル、なんだデジタルステッカー、はい、デジタル番組ノベルティグッズの、音声ですね、
はい、サウンドステッカーですね、
はいはい、要するに公式サウンドですよね、はい、こちら300名先着でやりましたが無事、全て配布終了いたしました。
よかったよかった、
あぶねふぅ、ありがとうございます。ご応募いただいた方、ご応募というかね、引いていただいた方、続々ですね、メールもいただいております。ガラガラさん、早速ボイスノベリティゲットしました。300分の1を入手すべく冒頭の10分のダミーをもさぼれないトークの直後に日比さんがね、よくね、スマホを手に取り震える手で慌てて登録よしプレゼント入手できたと思いつつ早速拝聴リーリーリーリーコンコロリーン、ね、これは当たりですよね、ですよね、島田さんのゴミがすごく気になるってね、すいませんね、はい、コンコロリーンはね何個か入ってるというか ね、結構多めに入って、私の声がやっぱ、はい、すいませんね、私の声が多めに入って申し訳ないですね、これね、
いつも聞いてるやつだなんてね
こんな人もいます。オレンジ道路さん、はい、それではアフターシックスジャンクション行ってみようが当たって喜んでいるのですが、オープニングのアフターシックスジャンクションが本命だったのでそれと勘違いして、ぬか喜びして、ぬか喜びとか言わないでよ
喜んでこっちも、
僕も各曜日パートナーとのあの掛け合いやりたいと常々思ってるので次の機会楽しみにしています。そうなんです、
確かに、ね、
皆さん今回はあくまで第1弾でございまして、
そうなんですよ、
はい、曜日パートナー TBS アナウンサーの皆さんは、うんうん、第2弾以降いろいろこうクリアになったらやるということになってますんで、うんうん、
だから逆にアフター6の6のとこ抜いたバージョンとか配信してもいいかも、
確かに、
一緒にできるし、私アフター6担当なんでアフターやっていただけますけど
はあ、まあまあそうですねはいはいとかね、
そうそうそう、
もう日比さん6しか行ってねえじゃんみたいな、
6担当、
まあジャンクション行ってるでしょだ
そうそう、ジャンクションジャンクションまで、
そういうやつとかもね、あるかも
しれない、いいかも、掛け合いできる、
はい、というのもいずれやるかもしれませんので、
はい、
というこという意味では、まあ、曜日パートナーがいない今回第一弾は、
はい、
まあ、基本的にもう300個全てが外れと言っ
ていやいやいや何をおっしゃいますか、笑い声引いた人いないのかなの
笑い袋ね
笑い袋
引いた人ぜひ送ってください。
ツイッターでちょっと見た気がしたんだけどな、
本当モーガンさんこんなこと書いてる、はい、私がゲットできたのは島尾さんのリコーダーバージョンでした。島尾さんが、リコーダーめっちゃレアだって、
あ長谷川さんのディレクターから1個しか入ってない、
リコーダーを島尾さんが僕の誕生日用にリコーダーを吹いてくれた練習をしてるやつですね。
あなんと300分の3だそうです、うん、
300分の3、あ、はい、これが島尾さんなんだ、
100分の1、すごい、
一聴すると完全にただの練習音源、1分16秒、ハズレを敷いてしまったと思ったのですが、オープニングでお話されていたハスラーズにおける、レジンファーロペスのポールダンスのエピソードを彷彿させる気がしないでもないのかなどと考えてみると大変酷深くも感じられ、
確かに
どのように受け止めるべきなのか、未だ困惑しております。
だからJ ローかSS 島尾真帆さんか、
まあ、島尾さんはそれでその最終的な仕上がりも別にそこまでのクオリティではないっていういやその差はありますけど、
いやいや胸に刺さるものがあります
よ。あれそれってさ、あれかな、初年度つまり島尾さんがリコーダー吹いて宇垣さんがサックス吹いたやつ、
そうあれ
それすごいね、
超初期だからアトロク歴史的にも非常に大事な歴史的ページですね、
うんうん、そうですね最初の方ですね、はい、はい、ということで皆さんぜひ、あとまあ笑い袋当たった人もちょっと聞きたいですね、
そうぜひメッセージメールください、
笑い袋人間なんですけどね、
いいな
こんなでございます。じゃあちょっといいよね、我々ちょっとねもらっちゃうのはちょっと申し訳ないんであれですけど、
そう6時からの配布だったので、まあ、ちょうど仕事中でしたし、
300分の1でもらっちゃダメでしょこれ我々がね
そうそう当てちゃったらちょっとね、
はい、皆さんご応募というかねガチャ引いていただいてありがとうございました、は
い、
今後もまた第2弾第3弾やってきますんで、はい、これが好評であればもうちょっと数も増やしてね、
はい、
やれると思いますしね、
いろいろと調整も進めてね、
はい、ありがとうございます。さあ一方ですね、あそういいですね、いいタイミングで BG が変わる、これぞラジオのねやはりね演出といったところですよね、今後のちょっと聞くなんていうの予告というかね、はい、お知らせをしておきたいんですけど、夏になりますとですね、うん、私どもの番組やはり若いリスナー夏休みにもあったりして、
はい、
なんかこう若い人応援企画をやっていこうということで、おととしは自分の人生、若い皆さんね、うん、自分の人生を折れ線グラフで表現してもらうアトロクティーンウェーブス、これ、まあ、10代の方に送ってもらう、
はい、
昨年はそれをさらに年齢引き上げまして24歳以下のリスナーにコロナ禍以降の2年間をやはり折れ線グラフで表現してもらうアトロクアンダー24全力応援ウィークとなりました。
楽しかった。
ウェーブを私が最新テクノロジーのアトロク、はいはい、ウェーブマシーンでね、
謎の笛、
うん、しかもリモートだったから、
そうでしたよ、
俺会議室で吹いてたのあれ、
そうです、シュール、う
ん、やってたんですけど、
ね、あれも NFT にしたらね、オンリーワン、
あ、ほうは確かに ね、あるじゃん、音源なんかいくらでもあるからね、
確かにね、プレゼントしたいぐらいです、
とかさ、そ そのなんだろう、新プレイ、高プレイ的なのもいっぱいあるからね。僕のあのいやもうあの麻薬が効いてましたよみたいなやつが全然出ますからね。
はいはいはい、
ということで、このねティーン企画なんです、ティーンというか若者企画なんですが、夏恒例の、はい、この夏お送りするのはこんな企画です。アトロクアンダー24真夏の進路相談。はい、進路に悩む若きリスナーたちの進路相談に答える1週間です。はい、まあ、要は、将来こういう仕事に就きたいなというのはね、まあ、ある人ない人いると思いますけど、そういう時に、とはいえどうなっていいか分からない。例えばやっぱりラジオに関わる仕事したいっていう時に、うん、いろんなまあラジオ関わる仕事、まあ、例えばそれこそね音響こうねエンジニアの仕事もありますし、
そうですよね、
ディレクターどうやってなるのか、放送作家どうやってなるのか、
うん、
それぞれ全然違いますよね。
確かに知らないかもしれない。
映画に関わる仕事したいって言ったって、まあ、作る側ももちろん全然ね、映画監督、映画監督だってなり方あるかもしれないしね、
いろんなルートがね、
いろんなルートありますし ね、
ありますからね、
アニメ映画監督はまたまたいろいろあるかもしれないとか、
ね、
普通に会社入社してなってる人いっぱいいますから、それはね、
そう
であとはそうですね、脚本家どうなる、プロデューサーどうなる、映画宣伝会社どうなる、うん、映画館どうだ、
確か映画館もあるのか、
本関連で言ってももう書く人だけじゃなくてもちろん出版社、本屋、図書館、
あそか、
こういうところもありますよね、
はいはいはい、
あと美術館、美術館のああいうキュレーター、
ね、どんな資格が必要なのかとかね、
あの学院みたいなどうやってなるのかとか、はい、ありますね。要するにこの番組で扱っているさまざまなカルチャー、出てきてくださるゲストの方も含めて、うん、まあ、それぞれにこうなんていうのかな、なり方というのがあるわけで、
は
い、そういうのを、まあ、その私はこういう方向の、まあ、ざっくりでもいいです、ざっくりしたのもいいし、まあ、ピンポイントでこの仕事のああいう、うん、例えば古川幸三みたいな仕事がしたい、うん、どうなればいいんですか、箕、うん、和田君みたいになりたい、
の
箕和田 D みたいになりたい、
そうか、
D、今も P でもありますから、PD ですから、
PP、
箕和田 PD、箕和田 PD みたいになりたい、
はい、ね、プロデューサー、ディレクター、
いい年こいて、じゃあいいよってふてくせられる、そんな立場に私もなりたい、
プロデューサー、箕和田、
そんな、皆さんの、だからまあざっくりしててもいい、もっと言えば、はい、カルチャー方向であれば、要するにその我々がつてがある範囲であれば、関係者本当につないで、
そう、うん、いわゆる、まあ、ラジオ上の OB、OG 訪
問的
なね、
OB 訪問やりますけど、ぶっちゃけ、まあ、広くとってあんまりこの番組関係ない人、
はい、
だからまあ何度言いますけど、まあ、首相になりたい考えましょう考えましょう、それは
聞き取りましょう、
あと、はい、あと昨日番組終わりにもがくさんが忍者になりたい、
お姉さん、ね、
忍者考えましょう、まあでも忍者もね、
まあ、そんな美里も引き取りたい、そんな美里も引き取ってあげたい
ねとかね、
応援したい、
はい、まあ、宇垣美里みたいにね、まあでもあの人だって、
宇垣美里になりたい、
アナウンサーになりたい、当然いいですよ、
アナウンサーね、
アナウンサーどうやったらなれるんですかでもいいですし、
それは一緒に、なんでなりたいかから一緒に考えましょう、
あとは大金持ちになりたい人助けがしたい、
うん、
まあ、そのようなことも含めてですね、いいですね、とにかく皆さんの将来なんとなくこうこういう方向に興味あるなで結構です、うん、なりたいまでいかなくてもいい、うん、興味あるなみたいな時にちょっと OB に話聞いてみようということで、うん、ぜひですね、まあ、ガチで就活とかガチで今進路したい人もいいですし、ぼんやりした人でもいいです、
う
ん、送ってください、現状送られてきてるのがですね、うん、アンダー24じゃなくて結構いい年な人から
オーバー24、
俺が聞いてほしいんですけどみたいなもうね、だからね、いやこれあんまり大声で言わないけど、うん、基本アンダー24企画だけど本当に切羽詰まってたらそれも ね聞かないでもないですよ、それは、
うん、そう本当受信はできるから、
そうそうそう、やっぱりそれは本当に必要としている人の情報だったら、いやちょっと今すぐ
そうそう
金策がというような人もね、
そうそうそう、
ありかもしれない、
29で私皆さんにお話をね、いろいろ伺って、29歳特集なんかやりましたから、もう何歳だってね、
いやいや、まあでも基本で、
あ、誰か
今日はアンダー24、
今回24か、
基本はアンダー24だ
よ、アンダーね、
要はそれでも聞いてくれっていう、その業のものであればそれはしょうがないかもしれない、
また後日検討できるから、
そんな杓子定規にやることもないですからね、うん、所詮企画ですからこれは、はい、まあ、です、まあ、とにかく我々のできる範囲で、うん、先輩たちにね、
はい、
つないでいって進路相談できるようにしますんで、うん、ぜひ送ってください、
はい、宛先は歌丸 @tbs.co.jp、 歌丸 @tbs.co.jp、 アトロク、カタカナアトロク、進路相談係までぜひメールを送りください、番号、お話聞きたいので電話番号も忘れずに、出演していただいた方には番組からの奨学金としてアマゾンギフト券3000円差し上げます、
アマゾンギフト券3000円からも大抵の進学は可能
本当ですよ、大抵の可能性は広がりますからね、
そういうことですよね、はい、ということで放送は今月22日月曜からの1週間6時半からのカルチャートークの時間帯を予定しております。アトロクアンダー24の皆さん、進路に迷っている方、一人で悩んでるくらいだったらぜひぜひメールください。ああ、そうですか、 まだまだ
いい、まだ時間いいんだ、
まだいいんだ、
あ、や、やった、
あ、そうそう、あ、そう、
じゃあ、歌丸さんからぜひ、
ね、いやいや違うな、じゃあね、あのね、違うの、いっぱいいっぱい
やることがいっぱいの今日ね、
いっぱいお伝えしたい件があるんだけど、これ先にやろうかな、やっぱり、はい、あの実は先週の金曜にいただいてたリスナーメールで、うんうん、はい、でもすごくいい情報だからっていうんでちょっと取っといちゃったんですけど、すいません、あのお待たせしてしまいまして、ラジオネームイボタコさんからいただきました。
はい、イボタコさん、
うん、歌丸さんこんばんは、ぜひご覧になっていただきたいコンテンツがありメールさせていただきました。ディズニープラスで見られるパム&トミーです。うん、90年代お騒がせセレブものだろうとあまり期待せずに見始めたのですが、何度も泣いてしまう場面がある素晴らしい作品でした。世界初のデジタルタトゥー事件であるトミーリーとパメラ・アンダーソン、トミーリーさんはあの元トリクルーのドラマーですね。で、パメラアンダーソンというのはまあセクシー女優というのかな、はい、のセックステープ流出事件の顛末をみんな大好きセバスチャンさんと、リリー・ジェームスさん、ベビードラマーのヒロインデボラ役が演じています。1995年から1996年頃の一般人のインターネットリテラシーの記録として、大変興味深く見られます。一方でセクシーさを武器に有名になったパメラに対する世間の対応がとにかくひどい。下世話の有名人のゴシップを私自身も一時の娯楽として消費してしまうことはありますが、どんなに有名人でもどんな仕事をしていても人間であり感情があるんだとしみじみ気づかされました。それゆえそのビデオをたまたま見たという女性キャラクターの感想が本当に際立ち、何気ないシーンとして描かれていますが深い感動があります。生産業や有名人ゴシップ関係が題材の作品は日本ではまだまだ男性中心の視点のものしか見たことがないので、パム&トミーのような豊かで多角的な視点の物語を紡げるアメリカという国が本当に羨ましいです。個人的にはプロミシングヤングウーマンより心に残る作品です。それは大変なことですよ。リリー・ジェームスの見た目の改造っぷりに驚きますが、演技面でも本当にアメリカンアクセントがうまい。普段の話し方と全然違います。ぜひ番組で扱っていただきたいドラマですということで、あのそうなんですよ、これ、あ、面白そうだな。でその周りでちゃんと見てる人がこれね、2月2日からディズニープラススターで、日本初独占配信が始まってるパム&トミーで、全8話で見やすいのもあるし非常に面白そうだから、この解説も、うんうん、なのであの説明もね、みたいな、ただ1話もまだ僕が見れてなくて周りでもまだ見れてる人いなかったからちょっと遅れちゃったので、僕昨日ようやくいろいろ仕事を終えて1話見れて遅くなってすみませんでした。で1話だけ見てもめちゃくちゃ面白かったです。1話はセス・ローゲン、セス・ローゲンが、はい、プロデューサーにも入ってるのかな。で要はそのセックステープを流出させる一つのこう当事者となる、まあ、要はトミー・リーのその寝邸をね、豪邸を作ってる、でその寝室を工事してる大工さんなわけですよ。であまりのそのトミー・リーの傍若無人ぶりにで、まあいろいろこう理不尽なクビになり方しちゃって、でちょっと一矢報いたいということで、
リベンジ的な意味で、
そうです、まさにそのちょっとということでいろいろこう盗んだ結果その中にそれが入ってたということなんですね。で第一話だけ見るとでもちょっとやっぱそのセバスチャン・スタン演じるトミー・リーの、うん、もうなんていうかこう一番悪い意味でのロックスターぶりみたいなのがもうグリグリのパンイチでもうお尻グイグイくり込んだパンイチでセバスチャン・スタンが歩き回りながらおいっつってみたいな、おいこれ変更だ変更鏡張りじゃみたいなみたいなことを言って、でだから1話だけ見てると、まあ、もちろんセス・ローゲン のキャラクターのやってることは良くないんだけど、うん、陳情としてはいやーこれは腹立つわみたいな、1話ではまだそうなのね。だから多分それがどうなっていくか、でも確かにこのイボタコさんがおっしゃる通りオープニングは多分ジェイレノだよね、ジェイレノのトークショー、アメリカの愛好司会者がいてみたいなところでパメラ・アンダーソンがね、ところで例のみんな気になってるビデオのことだけどねみたいなすごい下水振られ方して、ですごく困惑っていうところからやっぱりオープニングだから、やっぱそのすごくあこれはね、ああいうこう90年代とこのジェイレノが司会のああいう番組の言動とかってやっぱ今見るとさ、もちろん当然時代的な認識の限界はあるにしても、やっぱこううーっていうのは多い、特に女性に対してみたいなすごい多いわけだから、女性とかもちろんトランスジェンダーなんでもそうですけど、今とちょっとなんか個人権意識みたいなところ全然違ったりして、だからそこから始まるんで、当然だからその今はセス・ローゲン視点ですけど第1話は、すいません1話しか見れてなくて、ここから当然いろんなことになってくるんだと思うんで、はい、いいドラマ教えていただいて、で1話だけ見てもめちゃくちゃ面白かったん でちゃんと見て、これは私も感想番組の中で話していきたいと思いますし、はい、こうやってリスナーの方から教わってくる、まあ、今本当いろんなコンテンツあるんで、
そうなのよね、
めちゃくちゃ大事ですね、
見る媒体というかね、そういうのもいろいろあるから、 ありがたいですけどね、
一方でね、そうなのね、そうだから例えばあの Apple TV プラスでやっぱりねブラックバードすごいわみたいな、
あメモが、
ちなみにブラックバード、まあ、実話を元にした、まあ、そのなんていうかな、猟奇犯あの連続殺人犯に、タロン・エガートン演じる主人公が、まあ、刑務所内で接近してって、でポール・ウォルター・ハウザー演じるその非常に可愛らしいおデブちゃんなんだけどどうもやってんじゃないか、まあ、そういう接近してくって話で、まあ、主に金曜とかにいっぱい話してて、で、うん、あの高木がもうめちゃくちゃハマって、うん、あので全6話なんで最新5話を見た感想先週金曜語っていただいて、高木の言う通り、まあ、めちゃくちゃ重要な回だった。あの山本さんがおっしゃってたこと以外で言うならば、明らかにあもうこいつは完全にやってるってことを確信する ある告白があるんだけど、うん、というのと並行してその第5回が重要なのはその被害者の女の子の視点というのかな、もう亡くなってるんですけど当然、うんうんうん、その子がやっぱりどれだけその何ちゅうかな、彼女の人生をちゃんと生きていたか、うん、ですごく劇中ではすごくまがまがしいその殺人の記憶として扱われる、まあ、とあるこう、まあ、自転車があるんだけど、その自転車っていうのは彼女にとってどんな意味があったことなのかっていうのを並行して描いていくことで、あすいません時間取っちゃって、並行して描いていくことでやっぱそよりそのなんていうかな、その殺人事件ものっていうのをこうなんかうわやばいねっつって消費させることをやっぱりこうなんていうかな、戒めてるというか、すごく誠実なスタンスのドラマだと思いました。ブラックバードも素晴らしいという話、すいません時間が来てしまいました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ、ゼロプリラジオ。
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。